町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
10月13日、時刻は夜9時を過ぎました。皆さんこんばんは、深町健次郎です。さて、この番組深町健次郎の大人町遊びは、毎回革新的に働いて独創的に遊ぶという方をゲストにお迎えして、その方にいろんな話をお伺いしていきます。さて、8月のリオデジャネイロオリンピック閉会式で、次の開催地東京を代表して旗を引き継ぐセレモニーが行われましたね。ご覧になった方も多いと思いますが、小池百合子東京都知事は着物姿で登場して世界中の人を魅了していました。また最近で言うと、結婚会見を行った卓球の福原愛選手、美しい着物姿で会見に臨んでいましたよね。こちらも海外から注目を集めましたが、世界の舞台で披露される美しい着物の姿、改めて日本文化を発信しているなと感じる出来事でした。そこで今夜は、世界に誇れる日本の伝統文化、着物の魅力について、久留米市にあります長屋株式会社代表取締役社長高倉義正さんにお話を伺いします。最後までどうぞお付き合いください。さあ、改めまして高倉さんでございます。
どうも。
ねえ、もう私とはどうなんでしょう、10年以上
もう10年なんてもんじゃないんじゃないですかね。15年ぐらい多分なると思います、ね、
お付き合いとしては、はい、だからもう本当この番組のゲスト、まあ、いろんな方をお迎えしてますけども、
はい、
まあ、実はここまで密接にというか深くつながってる方は久しぶりにお迎えするような気がしますけどね
いや、もう今日はありがとうございます。
いや、こちらこそ、はい、いや、でもね、だからどういう話からしようかなと思ってはいたんですけども、まあ、もちろんその長屋さんというね、
はい、
久留米に、まあ、影響を構える呉服屋さんがあって、でこれはこれでまた歴史もね、
はい、
長い呉服屋さんですよね、
はい、まあ、そうですね。今年ちょうど78年目にこの8月から、
うん、
入りましたんで、
おお、やっぱなさすが、
はい、まあ、うちの親父が生まれた時が創業の年なんですよね。
ということは、お父様のさらにまたお父様っていうか3代前に遡るんですか。
そうです、そうです、はい、僕のだから祖父が、まあ、大分の出身なんですけども、
はい、
まあ、それからまあ、でっち奉公に久留米にやってきて、
うん、
で、まあ、独立したのが父が生まれた時年だったと、うん、まあ、いうことで長屋が創業になってるんですね。
なるほどね、まあ、はい、そんなもう本当歴史がある会社がね、僕も久留米にあることをもうそもそも知らなかったんですけども、ある時にね、僕も別のラジオの事業をしてまして、
はい、
その時に僕が、はい、高倉さんを訪ねたことがあったんですよね。
そうです、そうです。
そしたらたまたま高倉さんが、まあ、僕のことをどうもで知ってくださっていて、
もちろんです。
それでちょっと話が盛り上がって、はい、でよくよく話をしていくと、音楽もすごく大好きだというところで、
はいはい、そうですね、
もう音楽を好きな人に大体悪い人はいないからそこで一気にね、はい、距離も近づいて。
そうですね、確か2011年か2年まで僕もラブ FM さんで、
あ、でしょう、だからそうなんですよ。ラブ FM で喋るのじゃ久しぶりじゃないですか。
ですね、そうですね、このスタジオも懐かしいなと思いながら、
なるほど、
今いまして。
だからそうなんですよ、音楽もねすごい大好きだし、うん、まあ、もともとおしゃべりもね上手な方だから、
いやいやいや、
まあ、もう DJ とかも実際向いてましたもんね。
ありがとうございます。まあ、深町さんそう言われるとなんかちょっと照れくさいんですけども、
いやいやいやいや、
まあ、でもなんか着物にしても何にしても、うん、その、まあ、目で見るものとか耳で聞くものを言葉で表すって、
うん、
はい、まあ、難しいんですけど必要なことなので、
うん、
まあ、なんとなくその辺は共通点も、まあ、あるかなと思いましたし、
うんうん、
まあ、言葉っていうのは、まあ、特にここ数年思うんですけど、うん、なんか文字情報が、うん、まあ、ツイートとか、はい、そういうので氾濫する中で、うん、やっぱりこうボイス結構大事ですよね。
なるほどね。
なんかアナログですけど声って、
うんうん、声でやっぱりこう伝わる情報量ってまた文字とは活字とは違うとことはやっぱありますよね。
結局言葉のその、まあ、なんていうの、こう声に結局どうやって今風に言うと絵文字とかそういうのを入れるかっていうことだと思うので、うん、
かなりだから言葉にはその、
はい、
そのエモーショナルな部分っていうのがね、
うん、
かなり入ってきますからね。
まあ、僕も昭和の人間なのでやっぱりそっちの方がいいんじゃないかなって、うん、思ったりもしてますね、
うん、まあ、そういった意味ではもう本当に超アナログなお仕事をされてるわけですからね。
間違いなくそうですね。
ね、
はい、まあ、着物っていうのは、うん、まあ、一言で言うと、うん、まあ、日本人の、まあ、民族衣装とも言われるんですけど、まあ、
心と言ってもいいぐらい、
はい、うん、ただ単に着てるもんではないっていうふうに僕はやっぱり長年その仕事させてもらうと思うんですよ、
うんうん、なるほどね。
でやっぱり最近でも、まあ、例えば福原愛ちゃんの結婚式の時のことも
素敵な着物を着られましたよね、はい、
あの僕背景にあるストーリーをやっぱり、うん、知ってもらいたいですね。
だから、うん、そうなんですよ。おっしゃる意味わかります。要するにただ単にこう、あ、綺麗だねっていうところで終わってしまうんですよ、ああいうのってね、
うん、
実は
でよく質問されるんですね、うんうん、例えばいくらのもんですかとか、
はい、なるほど、それも気になりますけど、ね、
それは確かにその、うん、ゴシップとしては必要なんですけど、うんまあ、そこだけ で、うん、でまたその次の話題に行ってしまうんだったら、はい、ちょっとやっぱりその着物の、まあ、携わる仕事の人間から言うとですね、うん、ちょっとやっぱ寂しいっていうか、うん、ですから私たちも確かに、うん、ある意味その、まあ、町屋だって営利企業ですよね、うん、ですから着物を仕入れて売る、はい、で売って、まあ、利益が出れば、うん、その利益を我々はその元に生活をさせていただいてるわけなんですけど、うんまあ、ただそれだけではなくてですね、うん、やっぱりそのお客様であるならば、うん、やっぱり一生にそうない機会、うん例えば晴れ着であるならですね、はい、そういう時に立ち会うお仕事でもあるの で、うん、でやっぱりその相手の方の、まあ、できればいろんな情報をいただいて、うん、その結果じゃあどういうものを、うんまあ、ご用意していただくのがいいのかっていうことを、うんまあ、一緒に考える部分でもありますし、うんうんうんあとやっぱり着物を捨てる人っていないですよねなかなか、
ま
あ、
今はちょっと捨てるどころか、まあ、もう代々と受け継がれるものもいっぱいありますよね、
はいまあ、最近はねちょっとリサイクルにどんどん売ってる人がいるとも聞くんですけど、うん、ただ基本的にどこかやっぱりこう捨てるには惜しいというか、うん、なんかやっぱそれが皆さんの中にあると思うんですよ、うん、ですから逆を言うとですねずっとタンスの中に残るものでもあるので、うん私たちはずっとだからそのお譲りした立場としては、うん、いい意味で言うなら責任を感じていかなきゃいけないので、うん、それをやっぱりこうやっぱ自分たちにはすごくこう肝に銘じているところが仕事としてはやっぱりありますので、
うん、なるほど
売っておしまいではないと思いますし、うんうんまあ、そういうことをやりがいとか、うん、この仕事の醍醐味とか、うん、いうふうに感じれるようになると、うん、僕は呉服屋さんという仕事は面白いんじゃないだろうかとも言ってもいいんじゃないかなと思ってますけどね。
なるほどね、うんまあ、確かにその若い世代で言うとね、うんまあ、なかなかその、まあ、ちょっと敷居が高いとか、
はいはい
まあ、まあもちろんその金銭的な問題ももちろんあるんでしょうけども、うんまあ、簡単には着れないというね、
そうですね
イメージもあるから、
うんまあ、どうしても着付けが、うんまあまあ、僕男子はねそうでもないと思うんですけどね、うん、
男子は一人でも着れるぐらい、
はい、そんな難しくないんですけど、うん、女子の場合はやっぱりこうやっぱ綺麗に着ようとか、うん、あとですね、まあ、おはしょりという腰の部分に折り曲げて二重に重ねる、うん、あれもともとは節約の意味なんですけどね。
あー、なるほど。
要するに寸法のアジャストメントをどうするかっていうところから生まれた知恵なんですけど、うんうん、また逆にそれが、まあ、災いとは言いたくないんですけど、うん、着想を実は難しくしてしまって、うん、あれ江戸時代にできちゃったんですよね、うん、あの考え方が、うんうん当時は節約とか倹約とか物を大事にするっていうことから生まれた、う
んまあ、慎重さがあっても受け継がれたりとかね。
そうなんですけど、うんまあ、逆にそれが今、うんまあ、その簡単に着る、うんまあ、いわゆる重力にその、まあのままにこう洋服のようにストンと着るっていうのとちょっと違ったりするので、うんうん、ちょっと今それが障害というかね、うんまあ、あれになっちゃってますが、うんうんまあ、でもそれを差し置いても、うん、あの着物のまあ着方っていうのは、うんそうなれればですね、うん、そんなに問題ないですね。
しかも誰が見てもそれはもう本当世代がどういう世代であれですね、着物を見たらなんかやっぱほっこりするし、うん、あいいなってやっぱり日本人だったらね誰もがやっぱ思うし、うん、それは若い子が着ててもやっぱすごい似合うじゃないですか。
そうですね、
今のねスタイルまだ全然昔の方と違うけれども、うんうんうんうん、だからなんかそこをね、まあ、高倉さんもいろいろあの手この手じゃないけども考える中で実は僕とのつながりも生まれたのがそのミスジャポン
というプロジェクトね。はいはい、
これももう10年以上やられてる人
作り事業ですけど、はい、今年で17年目ですかね。
ね
そうなりますね。
であれもやっぱりそういうところから始まったんですか。
はい、一つは正当なあの受け継ぎ方をしてくれる若い子たちを作りたいという気持ちが、うんまあ、ありました、うん、それと、まあ、やっぱりお客様と、まあ、普段は接するわけですので、うんやはりその、まあ、当然ながら若いお嬢様であっても、うん、お客様として接する分、うん、こちらもやっぱり遠慮というか、うんお客様を大事にするがゆえになかなかこうその踏み込んで、うん、例えばそうじゃないですよねという言い方はなかなかしにくい部分がある、うん、それはやっぱり本当の着物の良さを伝える上では、うん、あんまり良くないかなと思いましたので、うんまあ、興味がある方たちに公募をかけて、うん、で来てもらった方たちには逆に僕らが思う、うん、こういうものが着物ではないだろうかとか、うんこういうふうに着物と向き合ってほしいっていうことを、うんまあ、伝えながら、うんまあ、と言いながらも、まあ、彼女たち若いので、はいまあ、その時代にしかできない経験を、うんまあ、積んでもらいつつ、うんまあ、人作りができるといいなっていうのがミスジャポンですよね。
そうですね、はい、かかればかかるほどどんどん分かっていったのがやっぱり単にこういわゆるこう、ね、美人コンテストとか、うん、そういうレベルのものではなくて、はいはいうん なんかタレントを創出しようとかってそういうわけでもなくて、その1年間という限られた期間の中に選ばれたことによって、初めてその日本の伝統文化である着物のことをよく理解して、でしかもそれを、まあ、ある種親善大使のようにね、いろんな場面で普段なかなかこうアルバイトとかでは経験できないような、まあ、舞台に立ったり、
はい、
いろんな場所に行ってみたり、海外にも行ったりとかね、そういうことをして1年後にはね、すごい成長していく様というのがね、
まあ、実際人はやっぱり1年間でこんなに変わるからって、
ね、う
ん、まあ、深町さん自身が審査員を、
はい、まあ、毎年ね、
毎年していただいてて、はい、まあ、随分たくさんのミュージアムを選んできていただいたと思うんですけども、はい、うん、やっぱり僕自身もですね、うん、自分は審査に関わらないんですが、うんうん、やっぱり逆にその、うん、その分愛着というか、うん、彼女たちに対しては卒業、うん、まあ、1年でこう交代しますけども、はい、その後もずっと付き合いを続いていて、うん、でそれ10、まあ、まあ7年とか、
まあ、OB とか OG がね、どのくらいいるんでしょう、
OG が今最近盛んになってきまして、はい、もうママジャポンとか自分たちで言ってますけど
もうお母さんになってる人も結構、ね、
お母さんになった人も、うん、結構多いんです、まあ、100数十人の、
う
ん、
もう100人超えです、
ね、はい、組織を、まあ、組織というか、まあ、緩やかな、
でそれもね、はい、いろんな場面で活躍してる人たちいますもんね、
ね、
社会人だったり、もちろん主婦の方もいますけど、
はい、う
ん、
中には、まあ、女優として活躍していたりとか、はい、まあ、モデルとして頑張ってる子も、うん、まあ、いれば、うん、まあ、職業人としてそれぞれの道を進んでる子も、まあ、いますので、うん、まあ、あの僕からすれば、まあ、いろんな人たちからいろんな仕事の、うん、まあ、そのいろんな仕事にいい面、それからまあ大変な面ありますよね、うん、それを、まあ、ね、リアルに聞けるので、うん、ものすごくその世の中的にいろいろ教えてもらえることも多くて、うん、なんか人を育ててきたつもりが、
う
ん、まあ、自分が勉強になってるみたいなところが、
ああ
実感ですね、
うん、はい、なんかその今がよく見えてきますよね、そういう彼女たちを通してね、
うん、そうなんですね、
今こんなこと考えてるんだとかねそういうのも見えてくるし、
はい、
うん、まあ、なかなかね、だからそういった意味では、なその着物の蝶屋さんっていうのはちょっと独自なね、ただのこう着物を売るだけの会社ではない、
そう、まあ、まあ、これ多分父がね、そういう気持ちが強かったと思うんですけど、うん、やっぱりその商売をさせていただいている以上ですね、うん、やっぱり何かその職業的な奉仕という、うん、まあ、考え方をやっぱり持ちたい、
うん、
まあ、まあ一昔前はメセナっていう言い方もしたと思うんですけども、はい、まあ、それをやっぱりするべきだって気持ちは強かったと思いますし、
うん、
まあ、私もやっぱりそのそういう父見て育ちましたんで、うん、まあ、実際仕事を始めると、まあ、随分やっぱりこう行き違いというか、まあ、考え方が違うので、うん、喧嘩で、まあ、本当喧嘩ですね、
まさにジェネレーションギャップというのは必ずそういう圧力は必ず、ね、
やるときはやるぜみたいな感じでしたけども、うん、でもどこかでやっぱりそういうその、うん、
通じるものが通じ合うものが、
うん、着物を通してやっぱりこう見たい世界とか伝えたいものっていうのはやっぱり共通があるのかなって、
ね、僕親子で、まあ、お付き合いさせていただいてるじゃないですか、だからもうちょっと心配するぐらいですよ、だから本当ね、あ、うん、こういうちょっと商売直結しないようなことばっかりやってらっしゃってね、うん、いいのかなってすごい心配するんですよ。いや、
まあ、よくはないですよね。
よくはない。
よくはない。まあ実際の僕らの業界自体、まあ、うちの会社もそうですけど、うん、まあ、我々の経営が下手くそなせいで、随分まあ、苦しい思いも、うん、まあ、というか全体的にそういう状態なんですよね。なので、
まあ、着物業界そのものがまずね。
うん、そうですね。うん、でやっぱり気がつくと作り手の方たちが本当に高齢化をしていて。でそのもうで気がつけば、うん、お客様も高齢化をしてしまっていたりとか、うん、だから若い方たちに、うん、その今パッと分かってもらえるような言葉で着物の価値を伝えにくい状況になってしまっていたりとか、うん、まあ、そういうことは、まあ、本当に肌で感じてますし、うん、でまたそれについてはやっぱりこう、うん、まあ、今まではそのキャスト的なミスジャポンという授業をやってたんですけども、うん、やっぱりそのハードっていうか、うん、その着物全体のことを
業界全体を
聞く、業界全体、そうですね、うん、特に作り手の方、うん、それから最終的にそれを例えば評価する方たち、うんうん、まで、広げていくっていうことが、まあ、僕の中では絶対にやんなきゃいけない、まあ、ある意味仕事なんだっていうふうに、うん、強く感じて、最近ちょっとそういう授業も、まあ、始めたりもしてますけどね。
なるほどね、はい、まあね、そのなかなか今その着物業界全体が、まあ、音楽産業もある種一緒なんですけどね、
うん、はい、
やっぱり常にこう、うん、ある時はすごく盛り上がるんだけども、やっぱり時代とともにどんどんどんどんね、厳しい時も迎えたりもするわけですけれども、はい、まさに着物というのが今そういう局面を迎えているというところも一方ではあると、う
ん、はい、
しかしでもこれは日本人であれば当然ね、守っていきたいというところも、うん、まあ、そのただのものじゃないって話がさっき出ましたけど、
はいはいはい、
まあ、文化としてね、うん、またあるいは心としても絶やさないような、うん、活動をしていきたいというところもあります。でそういう中でいろいろさっきの話だと、まあ、ミスジャポンという若い人たちにとっても、うん、まあ、ただこの次世代にとってもまたね、こう着物っていうものが ちゃんとこうつながっていくようなね、はいはい、そういうプロジェクトもありますし、また今度新たなちょっとどでかい仕掛けが、
はい、
ここ数年で高倉さん始まってますよね。
そうですね、うん、もうちょっと2014年の夏に始めたので、はい、もう2年ぐらい経ちましたけど、うん、着物プロジェクトっていうことで、はい、今あの全国つつ裏裏ですね、うん、まあ、私自身もあの駆け回ってますし、うん、まあ、昨年は、うん、イタリアのミラノ万博だったりとか、うん、アメリカのロスでも、うん、講演をさせてもらいました。
これ一言で言うとどういうプロジェクトですか？
は
い、
着物プロジェクトは、はい、私自身 の、うん、あの考えとして、うん、着物をどうやって残していくか、うん、という時にですね、やっぱりその着る人がいなくなっても困るんですけども、うん、作る人がいなくなっても、
うん、
もうこれはまた歴史になっちゃうんですよね、まあ、文化ではなくて、
その今伝統の中ではそういう職人さんたちのね、
はい、
やっぱり、
ね、まあ、実際あのそういった技術が耐えていってるのはこれ着物に限らず、うん、まあ、全業種伝統産業言えてると思います、はい、でここに何か新しいその刺激、うん、まあ、一言で言うと活力ですね、はい、これをやっぱりもう持ってもらう上で、うん、あのいい機会になるのが、うん、おそらく2020年という年なんだろうなと。でやっぱりまた多くの人の記憶に同じように残る年になるだろうと思うんですね、
うんうんうん、
だからその年に向けて何ができるのかなっていうことをまあ考えていたのが一つと、もともと僕自身がやっぱりこう世界はの平和とか繁栄とか、そのまあその国際貢献とかって言いますけど、やっぱり日本人が何が世界に対してできるかっていう時に、やっぱりこうみんな仲良くやっていこうっていう自然なその考え方を伝えることができる結構数少ない国だと思うんですよね、
うん、
あの国税が和をもって尊しとなすなの で、
うんうん、
でこれって経済でこういろいろこう交渉してても、うん、絶対折り合えない話が多い中で、
うん、競争とは違う、うん、まあ、真逆と言ってもいいぐらいのところですもんね、はい、価値観的には。
だから損得で物を考え出すと、うん、これ絶対落ち着かないわけですし、うん、強いものが勝っちゃって、
うんうん、
弱いものは完璧に、
はい、
まあ、負けちゃうわけですけど、うん、まあその人類であるからにはですね、うん、多少そのお互い様とか、うん、そういうのを思想ですね、考え方として持つべき、
はい、
でそれでやっぱりその僕のやっぱりこう音楽の引き出しの中からやっぱりジョン・レノンのイマジンという曲がそこに出てきて、
うん
は
い、
でこの彼はアメリカ人だし、あ、イギリス人、ごめんなさい、イギリス人、
アメリカに長く住んでましたけど、
ね、はい、アメリカに、まあね、最後は住みましたけど、はい、そして奥さん日本人で、はい、できっとなんかいろんなそういうこともいろんな混ざり合って、うん、ああいう歌もできたんだろうなっていうところも僕の中には感じていて、
うん、
でやっぱその国境を越えてその人とつながっていけるのに、はい、やはり僕は文化っていう考え方は、うん、これは音楽も絵画も、うん、いろんなものを含めて、うん、でそので着物もある意味文化だと言われてるわけですし、
うんうん、
あと色と柄がつく以上これ工芸であり芸術なんですね、
うんうん、
だからそこにあの共感を生むことができるはずだということ、うん、
なるほど、
ただ共感を生むっていうのに日本のカルチャーだと言っちゃえば、うん、相手の人からすればお前の国の話になっちゃうんで、
ね、
どうやったら向こうの国の方たちに自分のことのように考えてもらえるかっていう時に、じゃあ相手の国の大切にされたもの、うん、美しい部分、うん、
はい、
それからまあ色だったりそれがデザインだったりうん、まあ、建物だったり、
うん、
そういうものを自分たちの民族衣装って、まあ、日本人にとっては着物に取り入れて、
うん、
それを通して相手に対するリスペクト、
うん、
それからそのもっと言えばその日本のカルチャー自体がどんなにその日本のものって言っても、うん、多くのその海外のカルチャーがやっぱり集まって、
うん、
そこに集約して、まあ、醸成されたのが日本文化なんで、
うん、
結構いろんな国のスパイス入ってるんですよね。
そうなんですよね。これがまた着物の面白いところですね、
はい、
あくまでもその俺がだけじゃなくて、いろんなものを混ざり合っていくみたいな、はい、ところがあったんですよね、
は
い、
で仕事としてやってて感じたのは、うん、着物というキャンバスは形は決まってるんですけど、うん、ものすごくたくさんのものを内包できる、
うん、
どう言ったらいいかな、器が大きいんですよ ね、
そのフォーマットはあるけれどもそこに何でももう入れられるぐらいな、う
ん、意外とね、
うんうん、
で成立するんですよ着てしまうと、
うん、
だからそれを
逆、ね、
まあ、いい意味で逆手に取るっておかしいですけ
ど、
まあ、僕としてはその、うん、あの2020年に間違いなく世界中の人が日本にやってくる、はい、でそれはスポーツをしに来る人もいれば、
う
ん、まあ、見に来る人もいるだろうし、まあ、感染
する人もいるでしょうしね、
はい、まあ、それを機に日本というものをまた知っていただくことにもなるだろうと、うん、だその時に2つですね、1つはその世界は1つになれるというような、うん、そんなそのイマジンのようなそのメッセージを目に見える形にして日本から和を持って尊しとなす的な思想を世界に発信したいということ、うんうん、それとそれを作るっていう時に、うん、例えばですね、うん、そうですね、まあアジアでいうと例えばミャンマーっていう国があるとしましょうか、
うん、
そのミャンマーの着物をじゃあ作ってって言われたアーティストは、うん、えっって一瞬驚きますが、
うん、
それから一生懸命相手の国のことを調べて、
うんうん、
で勉強して、
はい、
で新しいデザインを考えるわけですよね、うん、でこの新しいデザインを考えるっていうことが、うん、やっぱり業界にとって一番の活性化につながる、
うん、
でこれを、まあ、作り手もオールジャパン、うん、それからまあその支えていただくスタッフだったりとか、うん、いわゆる事業全体をできる限り多くのオールジャパンでやれると、うんうんうん、なんかいいんじゃねえかなっていうことで、うん、それであの一昨年、うん、イマジンワンワールド、まあ、世界はきっと一つになれるというスローガンで始めました、
うんうん、これは高倉さんがもうある種の言い出しっぺになって立ち上げたプロジェクトなんですか。
もうそうですね、うん、でまあ当初、はい、大丈夫ですかみたいな話で、まあ、皆さん同じようにやっぱりおっしゃる、うん、それは当然その規模もあるし、うん、であなたそんなことしてる場合なのか的な、うんうん、その業界としてそんなことしてる余裕あるのかと、うん、まあ、ないわけですし、うん、ただその、うん、まあ、最終的に僕個人的な帰結して話をすればですね、うん、今は多くの方とやってるから決して個人のプロジェクトではありませんけども、うん、まあ、言い出しっぺの中に強いもんがないといけないとすれば、うん、これ私にとっての天命だと思ってやろうと、うんうん、
この閉塞していくよりはむしろそこを機会と捉えて、はい、まあ、ピンチがチャンスにもなるタイミングでもあったんですかね、
うん、
これは
やっぱりこう下向いてる職人さんだったり、うん、自信を失いかけているその業界の人たちにやっぱり顔を上げてもらうっていうことは、
ね、だって売れなくなったらやっぱ当然職人さんたちもだんだんだんだんね、はい、シュンとされていかれるようなでとこ場面もあったでしょうからね、うん、
いや、まあ、あの僕自身もずっと下を向いてましたからね、そのそういう意味ではですね、はいはい、やっぱ自分がどうやって顔を上げられるかっていう時に、うんうん、意外と、うん、あの人の中にある共通の思いは、うん、やっぱりこう高い志なんですよね、うん、だからそのこういう風になったらすごいじゃないですかと、うんうん、そんな絵を要するにイマジンしてみませんかと、うん、そういうその世界中のそれぞれの国をモチーフに作った着物を着た女性たちが手をつないで一つの輪を作って、それをその日本からこれ日本からしか発信できないし、またその着物という形ではですよし、またそういうことができればこれレガシーですよねと、
うん、
いうような言葉を使いながら、うん、まあ、いろんな人に会って説得をしてやってきましたけども、うん、まあ、おかげさまで今は少しずつ各その、まあ、いわゆるメディアの中でも、はい、これはと思って一生懸命書いてくださる記者の方が増えてきたりとか、
いやもう全国放送とかね、まあ、新聞もそうですけども、いろんな場面で着物プロジェクトという名前を最近よくお見受けするようになりましたしね、
はい、まあ、あのね、うん、機会があれば皆さんにも着物プロジェクトで、うん、あの検索してもらうと、うん、まあ、たくさんの記事が出てくるぐらいになってきましたけど、うんうん、ある意味それでもまだまだこれからやんなきゃいけないことは多いとはいえですね、うん、多いとはいえ、もう世の中捨てたもんじゃないなっていうか、うん、人はあったかいなって、見る人は見てくれてるとか、うん、そういうことを実は感じながらの今日でしたので、
これ分かりやすく言うと、はい、だから着物を通して、まあ、要するに例えばその国のある国の着物を一つずつ作っていくわけですよね。
そうです、そうです。例えばアメリカという国を例に捉えれば、はい、うん、アメリカの、じゃあアメリカというものをデザインした着物ですよね、うん、でアメリカをデザインするって、
例えばいきなりその星条旗なんかをね、そのプリントすればいいという話じゃないですよね、これは。
そうなんですね、うん、っていうのがこれはね、あのアイコンとしてはね、うん、その国旗をそのまま着物にどっか入れちゃえば、うん、それは分かりやすいと思います。
分かりやすい、分かりやすい。
ただ、うん、その工芸的にとか、はい、例えば文化的にっていうと、うん、まあ、ちょっと、うん、まあ、イージーな気もするわけですね、うん、だからその例えばアメリカの場合は、うん、50州ありますよね、うん、アメリカって合衆国なので、はい、なので50州全部の花をその着物に入れました、
うん、その州のお花を全部入れていたんですね、
はいはい、ということは、うん、どこにお住まいのアメリカ人が見ても、うん、自分の関わりがある着物でもあります、
うん、
それから今ちょうどいろんな選挙中ですけども、はい、やっぱりアメリカってやっぱ大統領っていう人がやっぱり世界で非常に有名なんですね、
うんうんうん、
でその大統領っていうのはやっぱりあのアメリカンイーグル、うん、大統領の旗に書かれてるエンブレム、はい、うん、これを大統領のモチーフに使おうということで、うん、まあ、大統領と合衆国というふうな大きなスキームを作って、
うん、
でその中にあの例えば花の中に実はちょっと紛れて野球のボールとか、
うんうん、
例えばアメフトのヘルメットとか、うんうん、そういう、まあ、アメリカンカルチャーをこう織り交ぜて、う
ん、これがね僕もね実は拝見させてもらったんですけど、うん、パッと見だから分かんないんですよね、アメリカってね。ものすごく日本の本来のなんかまさに着物かなと思うんだけども、
はい、
まあ、今の話をねお伺いした上でちゃんと見るとまさにそれがちゃんと入ってるし、 そうですね、うん、それがだからね、さっきあの話に出た まあ、物語、はい、みたいなものがその着物一枚の中に全て集約されていくみたいな、ね、だからアメリカの人にそれを説明した時にすごく感動されたんでしょ。
もうね、やっぱり外交事例では出てこない相手の心の中に入れる気がするんですよね、うん、でやっぱそこって僕が先ほど申しましたように、うん、そのビジネスとかその交渉事ではやっぱり入っていけない相手の心のドアを開ける、うん、でそれができないとやっぱり輪は作れないですよね、うん、確かに。それをそのこちら側としてそういう、まあ、準備と、うん、まあ、それから手間暇をかけて、うん、まあ、約半年から時間かかるもの1年半かけて、相手の国のもうリスペクトしてですね、うん、ものを作っていく、うん、で、まあ、アメリカでも一番やっぱり彼らが喜んでくれたのは、うん、42という数字を、うん、の着物の中に書いてるんです、うん、でこれはやっぱジャッキー・ロビンソンという、うんうん、黒人で初めての大リーガーの永久欠番なんですよね、はいはいはい、でこれは全てのメジャーリーグで永久欠番なんです、うんうんうん、ですからそういうのをパッと見た瞬間に、うん、あ、この日本人はここまで分かってんのかっていうのことを僕に握手を求めてこられた方もいたし、
そのリスペクトがちゃんと伝わるというかね、
はい、
うんうん、
まあ、それをまあ全ての国に対して、うん、行う、うん、で、まあ、僕らの中ではまあ目標は196カ国、
お、今は何カ国ぐらいまで進んでるんですか、はい、
この時点で今日の時点で完成してるのがですね、はい、まだ25、6なんですけども、うん、10月の末までに出来上がる予定が50カ国に、
あ、一気に倍ぐらいに進むわけですね、
はい、進みましたね。で今年そういった点ではペースを上げて、うん、2020年までに間に合うペースに、うん、まあ、持っていくことを今目標としてます、
うん、ということは10月の段階でまあ約3分の1近くが、
そうです、まあ、まあ、そう、まあ、ざっくり言うと4分の1ぐらいですかね、200カ国近いんで、
まあ、まだまだじゃあ道のりはこれから、
いや、はいはい、
長いのは長いんですけどね、はい、着実に進んでますね。
まあ、この思いをですね、やっぱりこう共感してくださった方で、うん、やっぱりそのいろんなその専門のジャンルの方いらっしゃいます。例えばその通訳をしてくださる方、うん、英語に翻訳をしてくださる方、はい、ホームページをじゃあ俺がやってあげようか、うん、じゃあ少しプレスリリースは僕がしようか、うん、まあ、もっと言えばその東京にも仲間がたくさん増えてきて、うん、僕らが行けない部分行ってくれたり、うん、まあ、大使館に対して、うん、アプローチしてくれる方がいたり、うん、でそうやってこうまずはそのこのプロジェクトに今手弁当で一緒にやろうっていう人たちが、まあ、集まってきてくださって、うん、まあ、もちろんそのいろんな方たちから支援というのは金銭的な支援も必要になってきますけど、うん、それもまあ Facebook を見て、うん、じゃあよかったらこれ使ってくれっていうふうに言ってくださった方も過去にたくさんありますし、
なるほどね、
でただまたそれだけではいけないので、うん、まあ、例えば今、うん、内閣府の方からも、うん、この事業に関しては一部ですね、うん、オリンピックの調査事業にも、うん、認めてもらえるところまで、うんうんうん、それもやっぱり官僚の方々とかの中にも、うん、やっぱり分かってくださる方はいて、うん、でその方たちの心の中にこの事業がいいと思ってくだされば、うん、やっぱりご自分ができる範囲で何ができるかを皆さん考えてくださるんですよね、
う
ん、
なるほどね、一人ある種一人歩きしてくれるというか、
はい、でそれをその、まあ、つないでいってで、まあ、2年かけて一応ここまで今のところ50カ国というその一つは国の数で言えば成果、うん、それから金銭的なことももちろん含めてですけども、うん、まあ、福岡の例えば経済界の方たちが、うん、やっぱこれなんかやっぱみんなで応援してあげたらいいんじゃないのっていうその、うん、いうな部分とか、
まあ、ある種ね、その国家的なプロジェクト、もっと言えばその国際的な動きになる中で、しかもそれが福岡から発信されているものなわけだからもね、
やっぱ僕が一番やっぱり僕久留米なんですよね、うんうん、で久留米のやっぱ先輩方、商工会議所の先輩たちが本当に一生懸命資金を、うん、まあ、いるものはこういうのもいるなと、まあ、お互い商売してる者同士、うん、それは分かるよと、うん、じゃあもうちょっと自分たちはそれやってやろうっていうことで、うん、まあ、まあ1000万円以上のお金を集めてくださった、うん、でそれも簡単には集まらないですよね、うん、でもそれを一生懸命その僕の代わりに声をかけてくださった方が、うん、まあ、いるっていうのが、うん、我々僕としてもやっぱりありがたい、うん、でその反面これはもうめちゃくちゃ責任重くって、うん、ここまで来た以上は、うん、まあ、どうにかもうどうにかやり遂げたいっていうのが、うんうん、まあ、本当の本音ですね、はい、長屋という会社の社長という立場も、うん、まあ、今年はね、うん、やっぱり大事にもしながら、うん、でも長い目で見た時に、うん、私はその呉服業界全体もしくは日本の伝統産業の中で、うんうん、何かそういうことをじゃあ俺もとか、うん、じゃあ俺の業種でもやってみようとかってなってくれば、うん、まあ、長い目で見れば回り回って我が社のためにも、うん、まあもっと言えばその地域の皆さんのためにも、うん、まあ、なるんではないかともまあ思いたい、うん、ただそのまでのタイムラグの間に、うん、やっぱりその走り続けるだけの、うん、 まあ、精神力とその体力を、うん、まあ、これ一人で走れないので、うん、やっぱり多くの人たちにいろんな意味で変わってもらったり、うん、バトンを渡したりしながら、まあ、やっていくステージにちょっと来てるんだと思いますね。ま
あ、だからこういうラジオでもそうやってちょっとスピークアウトすることによって、まあ、それはもう本当ね、あの大きなスポンサーも大事なんでしょうけども、はい、一個人とかがね、
う
ん、それに対してまあ賛同してくれたりとか、
そうですね、
そういうところをまた皆さんこう広げていくのも大事なプロジェクトでもあるんですよね。
結構あの子供たちの物語でハチドリのひとしずくっていう、まあ、物語があるんですね。でハチドリって本当にくちばしは小さいんですよ、うん、で山に火事が起こって、うん、でそのハチドリが一生懸命何回も水をかけに行くんですね、うん、でそんなことをして何になるのって、うん、その要するに火事がそれで消えるわけないじゃないかっていう物語なんですけど、うんうん、最終的にはそのじゃあ何匹のハチドリがそれをやるかによって火事が消えるわけなんですよね、うん、でそのいうことが、まあ、多分今のその社会の中でも、うん、あの必要なことのような気がしてます。でこれはその日本もその例えば震災を2回東京関東の、まあ、福島の方と東北とですね、うん、それと九州福岡を経験して、うん、あのきっとそういう人のありがたみというか、うん、やっぱりそのまあやっぱ情けっていうのがやっぱり世の中にとても大事なんだっていうことを、うんうん、でこれはそのお金だけじゃないですよね、うんうん、やっぱりその実際人が動く、でそれを文化に対してもとか、まあ、着物というものに対してもその日本人の中に着物が本当に必要なんであればですね、うん、私はそのやってくださる方いらっしゃって、うん、だから多くの方のやっぱり僕はお小遣いというか、うん、まあ、そのくらいだったら負担にならないっていうようなことでも、うん、ひょっとすると多くの方が、うん、あの支援してくだされば大きなことができる、
うん、まあ、それはねつい僕先日ワン、ね、九州でプロジェクトが終わったばかりなんで、うん、もう本当全くそれを感じましたね。やっぱりそのもちろん僕がそれに関して言えば高倉さんじゃないんですけど、言い出しっぺになってね、うん、こう最初旗は振ったんですけども、でもやっぱり僕の一人の力なんかでできるわけもないし、うん、でそこでやっぱりその熊本や大分のためにいろんな立場の人たちが自分のできることをね、うん、もういわゆる無償で駆けつけてくれたり、うん、提供してくださったりとかっていうことでようやくまあたどり着けたところがあって、うん、だからそれがもうすごい、でもなんだろうな、やっぱ自分の財産にもまたなったりもしますよね、はいはい、うん、まあ本当おこがましくてその人のためにやったとかあんまり言えないんだけれども、うんうん、でも結局なんかそれはまだ自分にも返ってきたりとかするようなね話だったりもするし、はい、でもそれが少しでもまた伝わればいいなと思うところもあるしね、ま、
全く同じですよ、うん、ですからそのやっぱりこのなんかなんていうんですか、情けは人のためならずじゃないんですけども、うんうん、やっぱりこうそのじゃあそれ誰のためにやってるなんていう質問が、うん、実はあんまり正しい質問では、うん、
ではないのかもしれないね、
ないですし、うんうんうん、でお互い様っていう部分もこれはあると思いますし、うんうん、まあ今の時代のちょっとを逆手にとって言うとですね、うん、やっぱじゃあやってみせると、うん、あそうなのかっていうにもなるわけですね、うんうんうん、だからやってる途中は本当大変ですけど、
あのでも形を作っていくのも大事ですよね、
うん、そう形を作るまではねやっぱり誰かがちょっとやっぱ歯を食いしばらなきゃいけないようなところも、
だから立場はこそ違いと、やってることはまあかなりちょっと近いというかね、はい、まあ、
非常に僕もあの福山さんのやられていることに共感をして、
はい、いやありがとうございます。
まあ年下なので兄のようにしたいな、
いやいやいやいや、逆に僕も高倉さんの今の着物プロジェクトとか見ててねやっぱすごいなと思って、やっぱ触発されますよ。やっぱりこれなんかねやっぱ、はい、僕もなんかどっかで応援しなきゃいけないなっていう思いもありますしね、
まあ見も知らぬ方だったりとか、うん、例えばその全然疎遠になってた同級生とか、うんうん、そんな方たちがいつの間にか周りにまた集まって来てくれて、うんうん、で自分たちのやっぱりやろう、まあ、持っているネットワークをつないでいってくれる姿は、うんうん、僕自身も、うん、随分励まされたし、うん、まあ、ひょっとしたらそういう姿を見て、うん、まあ、自分もというふうに思って頑張ろうと思う人たちがまたいてくれたりもするみたいなので、
うん、だから着物をこう何とかしようという気持ちで始まったかもしれないけど、着物に救われてる場面ってやっぱあるでしょ、う
ん、はい、その通りです、
ね、
は
い、僕もそうなんですよ。だから音楽にまた逆に救われてるというところが結構あったし、うん、
余計にやっぱり着物を愛する気持ちが深まったですね。はい、
ね、さあとは言いながらですね、まあ、引き続き来週もね、はい、あの高倉さんにはゲストとしてお越しいただきますが、はい、なんかこう直近でお知らせしたいこととかは何かありますか。うん、
まあ、東京で行われる、はい、ことでもあるんですけども、うん、いよいよまあ、2020年に、うん、まあ、東京オリンピックパラリンピックで開催されるので、はい、うん、各 JOC さんも含めてですけども、うん、いわゆる公式なオリンピックのキックオフイベントが東京で開催されます、うん、それがね10月の20日にスポーツ文化ワールドフォーラムということで、うんうん、六本木ヒルズで行われます。
あ、それにも着物プロジェクトはしっかり入り込んでるんですか。
実はこれにですね出れることになりまして、これは実はそのクローズされた、うん、空間でもあるんですが、うん、まあ、付随したイベントが、うん、たくさん当日東京の 六本木ヒルズ近辺。
例えばどういう着物に関して言うと、
あの着物だけ言うと僕らのイベントが主なんですけども、はい、例えばあの全国の工芸とか、うん、そういあとお酒とか、はい、そういったものを地下通路みたいなところ並べてですね、はい、やられたりとか、うん、これあの10月20日のスポーツ文化ワールドフォーラムで検索していただくと、はい、もうたくさんのプログラムが行われていて、うん、でその中で僕たちはスポーツ、うん、各国のスポーツ大臣が集まられるその会議の中で、うんうんうん、おもてなしと、
それからそれはじゃあ今まで完成している着物も披露しつつ、
そうですね、はい、することになって、まあ、文科省ですね、うん、があの文化庁とか文科省が担当でしたけど、まあ、当初なかなかあの僕らの思いが伝わらなくて、うん、まあ、うずうずしたんですけどね、うん、その現場をその運営するディレクションされてる側から、うん、これは絶対やりましょうみたいな感じになって、い
やこのだからコンテンツはやっぱ気づくでしょう、その価値はね、皆さん、
まあそうですね、うんうん、であとはまあ、うん、あのそれをまあ私としても、せっかく、うん、まあ、これ大事なポイントなんで、うんうん、まあ皆さんにもよければ、
まあね、福岡から若干ちょっと距離感はありますけど、はい、もしこのね10月20日の時期にじゃあ東京に行かれる方は、
はい、ぜひその六本木ヒルズのあたり来ていただけると、はい、あの私たち着物着てうろうろしてると思いますんで、うん、ぜひよろしくお願いしたいと思います、
う
ん、
なるほど、じゃあその辺もね、あのぜひチェックしていただきつつ、まあ来週も引き続きね、
はい、
まあ、高倉さんにはお話をお伺いしたいと思ってますので、引き続き来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
深町健次郎の大人町遊び、今夜は久留米市にある長屋株式会社代表取締役社長高倉義正さんにお話をお伺いしました。今週は現在手掛けていらっしゃる仕事面についてのお話をお伺いしましたが、来週はそんな高倉社長のプライベート、そして大好きだという音楽も含めて遊びの部分にも迫っていきたいと思います。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は深町健次郎でした。それではまた来週。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。